書が教える子育てのコツ第6回目のテーマは思春期・青年期の子どもとの関わりです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
思春期・青年期といえば自我の確立の時ですが、親としての関わり方もだんだんと難しくなってくる頃だと思います、そのあたりのところから今日お話ししていただけますか。
はい、思春期っていうと自分の考えや意思が明確になってくる時期ですね、そしてこの時期っていうのはとても大事な時期なんです。で、何よりも大事なのはこの時に親離れ子離れが始まります。で、子供は自然に離れていきます。で、問題は親なんですね親が子供から離れられるかどうかの問題なんですが、これがスムースにいくと多分その後いい関係ができるんじゃないかなと思うんですね、ですからそのことを踏まえながら対応していくことが大事かなと思います。で、またこの時期に注意するのはいろいろ問題がある子ではなくてむしろいい子、いい子に注意を向ける必要があると思うんですね、つまりこの時期っていうのは分かりにくいんです。うちの子供何考えてるのかなって、分かんない時期なんですね。で、そういう時期に本当にいい子を装うっていうこともしますので、で、いい子なんだけれども実はいろんな問題抱えてたりするので親がなかなか気づけないっていう、そういう時期でもあるんです。だからもし子供がいい子あるいはいい子すぎる場合は少し気をつけてあげるっていうのはとても大事なことなのかなって思うんですね。で、実は私たちあまり子供たちの思春期で悩んだことがないんです。
そうなんですか。
そうなんです、っていうのがですね、この思春期の頃に実は親元にいないんです。
そうです
か。全寮制の三育中学校に行きましたので、ですから家にいなかった、そして接する機会っていうのも長い休みの時とか家にたまに帰ってくる時とかそういう時しかなかったので、ですから実はそんなに思春期で何か悩むっていう経験が実はないんですね。申し訳ないんですけれども、でも、やっぱり僕最初に子どもたちが寮生活をするということに関してはあまり賛成してなかったんです、中学生から手元から離してそして学校の寮を入れるっていうことに少し抵抗があったんですね。
そうだったんですね、
ですからどうかなと思ってたんですが、最初の父母会があった時に学校行って息子と一緒に食事をしながら彼がですね一言こう言うんですね。パパ、三育ってさ楽しいんだよって言うんですよ。へーと思ってそれ良かったなって話したことを思い出すんですね。ちょうどこの時期っていうのは、子供は親離れをしていくんです。ですから彼らの関わりはだいたい友達とかあるいは先生とか尊敬できる大人に向けられていくんですね。ですからちょうど寮生活っていうのはそれができる環境にありますから、ですからこの寮生活をしながら彼らはきっとたくさんのことを学んだそして経験したと思うんです。で、親元離れていくっていうことはそれだけコミュニケーションが不足になるんじゃないかなっていう不安があるかもしれませんけれども、実はそんなことないんですね。長い休みの時なんかは帰ってくるでしょ。するとですね、席を切ったように学校であったこととか自分の思っていることとか考えていることをですねバーッと私たちに話してくれるんです。だからむしろものすごくこの内容の濃い、そうしたコミュニケーションを持つことができたなって今思えばそうなんですね、で、そしてその時の友達はもう今でも本当に仲が良くて、しょっちゅううちなんかにも遊びに来てましたけれどもね。そしてこの時期にはですね、一人一人子どもたちの個性やそして彼らの意思を尊重していくそういう時期でもあると思うんです。例えばね、受験の時なんかねありましたね、
大学受験の時にもう本人たちはもう中学校のよりか高校の段階でもうどういう方向に自分が進みたいかっていうのをこう温めていたようで、で私の方からは特にどうのこうの言ったことはないんですが、高校こういう方に行きたいんだけどもって言われて、まあ、びっくりしたのが息子の方ですね。で私はその息子が行ってきた学校はもう私自身が全然知らない世界で、そういう学校があるのかっていうぐらいの感じだったんですけど、まあ、じゃあそれをどうなるかわからないけれども親としてはもうそこからはもうサポートするしかないので、まあ、一応それを理解して分かったっていう。で娘は、まあ、私とが通ってきた道と似たような路線だったので、まあ、一応相談にちょっと乗りながら最終的には本人がやっぱ決めました。でオープンキャンパスの時は一緒に行ってくれっていうことだったので 2,3 度一緒に行って確認をしたりとかそういうことは一緒にしてきました。はい、
思春期青年期といえばやっぱり人のことを好きになって異性のことを好きになってお付き合いをするなどもだんだんとそういうことが出てくると思うんですけれど、そこのところはどのように関わりを持たれていましたか？
はい、これは決して意図的ではないんですが、はい、今思うともう本当やっぱり子供の小さい時からの親子の関わりが原点になるんじゃないかなと思うんですが、なるべく私はそんな細かく話してくれるとは思ってないんですね。ただ隠さないでほしかったんですやっぱり。でどっちかというとボーフレンドガーフレンドができたら連れてきてほしいって、はい、でそれを言ってましたずっと、はい、連れてきてって。で連れてきていい場合と悪い場合とあるのかもしれないんですけど、とにかく2人それぞれそれも性格で表現の仕方は違いましたが、2人とも経過的に話してくれて連れてきてくださった人もいますし、まあ、いろいろだったんですけど、まあ、あまりどっちかっていうと子どもたちはでもその回数は多くなかったと思います極力、うん、はい。であとやっぱりそれ以上の興味を持たない方がいいのかなって親は、はい、
なるほど、はい、相談してもらえるような親子関係作りが大切ということですね。
あれやこれやとね聞きすぎるとやっぱり嫌ですよね。
はっきりノーって言いますからね、うん、そういう時はもう引いてあ、はい、ごめんねってちょっと聞きすぎちゃったかなみたいな。
やっぱりそれも彼らの、ね、個性やあるいは彼らの人格やそういったものをこう大切にするということなんじゃないかなと思ったんですね、
ありがとうございます。それでは将来の夢への応援はどのようになさっていましたか？
そうですね、もう本人たちのことですからやっぱり本人たちの頑張りが必要だなっていうのは当然なんですけれども、それをできるだけサポートできるようにしたいなと思ったんです。でまずやっぱり経済的なサポートももちろん必要ですけれども、その他精神的なサポートもいろいろいると思います。で彼らがいろんなことを学んだり専門的なことにチャレンジすることに関しては残念ながらそれを助けてあげることはできないので、別の方法で彼らを支えるっていう方法を一生懸命考えたように思うんですね。だから困っている時には必ず助けるって、だから実は息子なんかもですねたまに電話かかってくるんですが、私にかかってくる電話は全部 SOS の電話なんですよ。
SOS の
SOS だからもう電話かかってこない時は無事なんだと、ね、そして電話かかってこない時は元気でいるんだと。で電話かかってくるとちょっとドキッとするんです、何かあったかなと。でその電話かかってきたらもうすぐ助ける、これは常に今までもずっとやってきてたことなんですね。でやはり神様の恵みの中で私たち生かされているんですけれども、その彼らの人生の中で一つ一つ聖書の言葉が生かされるといいかなと。それで詩編の119編の9節にこのような言葉を見つけたんですね。どのようにして若者は歩む道を清めるべきでしょうか。あなたの御言葉通りに道を保つことです。 まあ、幸いなことに、彼らもクリスチャンになって、そして聖書の言葉が自分たちの人生の指針であるっていうことを知ってくれたので、そのことを本当に信じて、親として信じて、霊的にも精神的にも支えていければいいかなって考えています。
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回のポイントは個性と意思を受容し尊重することです。